はい、というわけで、ミャウダーさんなんですけど。
はい。ワンパンコ。ミャウダーよ、ま。
ミャウダーさん。
はい。
この間、トム・クルーズの生きるシーンを繰り返すっていう。
はい。
All you is kill need みたいなやつ。うん、なんかあるじゃないですか。
All you need is kill ですね。
生きる死ぬ繰り返すって言った方が、はい、
生きる死ぬ繰り返しますね、本当に、うん、むっちゃ繰り返してるでしょ。
あれを見たっていう話を宮田さんに、
はい、
言ってたわけですよ。
はい。
何カチャカチャ言った。
あ、そうそうそう、はい、これ大
丈夫。いやめっちゃカチャカチャ言うとるやん。
はい、これ大丈夫です。
はい、はい、いや、あの、見とってで、ね、ミャウダーさんにその話を振ったら、
はい、
ミャウダーさんがトム・クルーズがあの映画の、
はい、
あの映画トム・クルーズの演技なんやっていう。
そうなんですよ、もうトム・クルーズの集大成ですね。
集大成まで言う？
はい。
ほう。
僕トップガン見たことないんですよ。
いや、トップガン見てへん人が、じゃあカクテルは？
見ました。カクテルは、あの、VHS で、字幕で見ました。
おー、なかなかやるやん。
はい。
じゃあ、ハスラー2は？
字幕で、VHS で見ました。
ほー、やるじゃないですか。じゃあ、はい、宇宙戦争は？
は、DVD で、うん、吹き替えで見ました。
急に未来っぽくなってます。
時代ですね。
じゃあ、ミッションインポッシブル、ゴースト、
プロトコルは、吹き替えで DVD で見ました。
うん、はぁ、そんなミャウダーさんが、
はい。
あの、生きる死ぬ繰り返すのやつは。
はい、これね、あの、モテラジ公認、マドカマギカですよ。
何のことですな。
ちゅうか、あの、SF 作家の先生、ブタさんの好きな、七瀬ブタタビの、
ああ、
作者。筒井先生。
うん、
はい。筒井先生が、ね、いや、道高は、うん、あの、息子という噂があるだけで、うん、息子じゃないんですけど。
うん、
でも、それが、もう、それの集大成じゃないですか。
ほう、ほう。
僕、七瀬は、月曜ドラマランドで見て、
はい。
で、七瀬再びも、月曜ドラマランドで見たんかな。
うん、
で、その第3部作は見てないんですけど。
エディフスの恋人。
ねえ。ブタオさんがそのモテラジで話した内容で、うん、まるで見たかのようになってるんですけど。
まあ、家族百景ですよね、最初の。
ね、家族百景。
うん。
ね、超能力を持った家政婦が家政婦は見たみたいな感じで、ね。
超能力持ってるからね。はい、
ね、
独身術。
ね、人の心を読んでしまう。
別に結婚できない術じゃないですよ。
ね、一人見て寂しい思いをずっと続けるのは寂しくないって言ってるのはそんなんじゃないですけど。
うんうん、
まあでもあの、それで、ただこの筒井先生が考えたんですよ、このパラレルワールドは。
いや、違う。違いますよ。うん、
でも、こう、同じ人生を何回も繰り返してな、繰り返して繰り返して繰り返して、どっかで、ボーンと突き抜けるっていう。いうのがあるじゃないですか。
恋はデジャブっていうのがあったじゃないですか。
恋はデジャブ？
はい。
恋の花逆さましようしかわかんないですね。
恋はデジャブっていうと、同じ、ずっと一日を繰り返しながら、あの、なんか、恋愛を成功させていこうみたいな。
そんなんあるんですか？
はい。
それは古い映画ですか？
1993年のビル・マーレーが出てたやつ、
ね。ほー、ビル・マーレー出てたんですか？
うん。
ほー。あの、クリスマスのやつじゃないんですね、ビル・マーレーは。
3人のゴースト。
ね、3人ゴーストじゃなくて。
あの、ビル・マーレーが出てて、監督がゴーストバスターズの人ですよね。
はー。あ、そうなんだ。初耳ですわ。
うん。うん、
でも、ビル・マーレーのその、コメディタッチな感じですね。
そうそう、コメディタッチ。全く同じ一日がずっと展開していくっていう、もうあの、アメリカ国立フィルム永久保存されてるほどの映画なんです、恋はデジャブ。
ああ え、あのほら、ブタさんの好きなアニメで、
はい。
なんか8回ぐらいずっと同じの繰り返してたっていうのはあったじゃないですか。日暮らしの泣く頃に。
それ
じゃないですか。
ビューティフルドリーマーじゃなくて？
ビューティフルドリーマーじゃなくて、
うん、
あの、ずっと、斧で親を殺すシーンがずっと続いてるって。
斧で親を殺す。はぁ、
あ。なかったですか？僕はそのまだ未見なんですよ。日暮らしは。
ああ、日暮らしの泣く頃にって、いや、僕も見てへんですよ、あれ。
あ、そうなんですか？
第1話ぐらいしか見てないですよ。
ああ
、ただ、あの、2話ぐらいまで見たんかな、うん、ゲームも最初のやつや、最初の第1話やってもうめんどくさい。ゲームがまたあの、ね、すごいゲームなんですよ。
たけしの挑戦状みたいな感じでしょ。
そうですね、似てますね。
ねえ。
あの、絵が出てきて、下になんかあの、文章が出てくるんですけど、うん、ボタンを押したら次の文章が出てくるんですよ。
はい。
終わるまでずっとボタンを押すっていう。
ああ、読んでいかなかった。
なんかそういうゲームって、あの、得てして、選択肢とか出てきて、
はい。
自分どうするとか、ああするとかで、あの、ストーリー変わったりとか しがちじゃないですか。
はい。
あの、ゲームブックみたいに。
ねはい。
ないんですよ、そういうのは。
もうただの朗読。
朗読もしてくれへん、自分で読む。
自分で読んで。
黙読。
音切りそうじゃないですか。
音切りそうはよ選択肢が出てくるんですけど。
ああ。僕まだやったことないんですよ。
日暮らしの泣く頃にっていうゲームのすごいところは、うん、まあ、ただただ、あの、ボタンを押したら、あの、次の文章が出てくるってだけの話で。
ただのサウンドノベルズのサウンドがない版ですか？
サウンドはありますよ。
もう、
サウンドノベルズは選択肢があるわけですよ。
はい。
音切りそうとか。
はい。
日暮らしとかは、日暮らしとかはっていうか日暮らしなんですけど、
日暮らしは
終わるまで全部ずっと読んでいくだけの話なんですよ。
お
ー。で、読みますと。
はい。
で、終わりましたと。
それでゲームクリア？
じゃ、クリアではない。終わるだけ。
バッドエンド？
バッドエンド。
でも、読んでるときに選択しないんやったら、ただ読んでいくだけで。
いや、そうですよ。
だから、グッドエンドはゲームをしないってことですか？
まあ、近いもんがありますよね。
お
う
お
う。で、第2作目、第3作目とかってやっていくわけですよ。
はい。
で、第1話目の、あの、やつで、バッドエンドになるんですけど、
はい。
第2話目のあの、2作目、のなんとか編とかっていうのやるじゃないですか。
はい。
主人公また生きとるわけですよ。
おお。
で、他の登場人物もまあ出てくるんですよ。
うん。
だどういうこっちゃねんと。
うん。
で、ストーリーがちゃうわけですよ。
おお。
で、多分最後まで行ったら死ぬんやろね。
うんうん。
アニメでもそんな感じやったんで。
ああ。
で、また3話目行くと、まだ生きとるわけです、全員。
はい。
また違う話になるけど、結局は死ぬ。まあ、違う殺され方。
ああ。
で、何をせなあかんかと。
はい。
このゲームは。
はい。
推理をすると。
はい。
もうそれだけですよね、ゲーム性って言ったら。でもそれゲームなのかなっていうのはありますよね。あ、推理するっていうのと、例えばあの、推理小説だって最後のオチ読むまでに推理はしますよね。
ああ。
読者がね。じゃあ推理小説っていうのはあの、アドベンチャー、ゲームブックなのかって言われたら、難しいとこありますよね。うん、まあ、言ったもん勝ち？
うん。
言ったもん勝ちではありますわな。うん、推理小説でも、あの、一応ゲーム性というのを考慮して、
うん、
例えばエラリー・クイーンっていう有名な作家がいるんですけど、
はい。
このエラリー・クイーンは、自分の代表作のいくつかに作者の宣言が入りますからね。
おお。
ここまで証拠は全部揃ったって。
あ、それはあのジョジョの第一巻だけど19世紀 それはって、あれです。
そう。まあそう、そういうやつです。モノローグというか、なんていうか、作者からのお知らせ。
お
もう物語が進んでるところに作者からのお知らせが挟まれるっていうのは異例でしょ。
ねえ。
でも作者が言うてんねんから嘘ではないわな、という。
そこをパクったのが荒木博子先生ですもんね。
別にそれをパクったわけじゃないけど、あれはまあナレーターじゃないですか、単なる。物語のね。
はい。
字の文みたいなもんじゃないですか。
はい。
でもそうではないんですよ、あの、エラリー・クイーンが差し挟んできたやつは。
まるで説明するからにキャラクターが出てくるんですか？
いや、だからキャラクターが出てくるんやったら、それは物語の中の話やでしょ、うん、例えば、名探偵、エラリー・クイーン、まあそのエラリー・クイーンが書いてる小説の中に出てくる名探偵はエラリー・クイーンっていう名前のやつで、まあややこしいんですけど、
ああ。
こいつが、よし、事件分かったって、あの、銀田一耕助みたいな。
はい、はい。
よし、ここまで犯人分かったって、言うのやったら普通じゃないですか、ポアロだって言いません。
はい、はい。
で、それ誰なのかねって。
うん。
ワトソン役のやつが言いません。
はい。
でも、そうじゃないんですよ。それやったら、その、名探偵役のやつって間違うことも可能性としてはあるじゃないですか。
そう、呼んでる人の横にちゃちゃ入れてるやつがおるってことなんですか？
違う、いないいないいないいないいないいないいないいない。
でも、本人はそれで、字で出てくるんでしょ？
それはだから作者からのお知らせなんですよ。だそこだけしか出てこないの。
あの、すごい悪評高かった、シャーロック・ホームズの2で。
2?
はい。シャドウズゲーム、金曜ロードショーでやってて。
はい。
で、十字またぎの時に、はい、あの、この後、黒幕があって、横に字幕出てきてるんですよ。
ああ。
そんな感じですか？
もうそんな感じ。だから物語とは全然関係なく、あの、本当のことを言ってくる。
ああ。この人、モリアーティーとか書いてあって。
はい。
お
うおう。ナレーションとかそういう話じゃないんですよ。
はい、はい、はい。
作者からのお知らせなんですよ。
はい。読者さん、ここに目つけておいてくださいって。
そう、あの、
国語の、あの、作者の気持ちはどこですかっていうやつですね、文章で。
いえいえ、そんなんじゃない。そんな生山さじみもんじゃない。それは、それは作者の気持ちを、その、小説の中の文章から読み取りましょうということでしょ？
はい。
そういうことじゃないんですって。
じゃなくて、
だもう。それは普通の小説じゃないですか。
ただのヒントなんですか？
ヒントというか、だから挑戦状ですよ、作者、読者に対する。
挑戦状?
はい。
心構えじゃなくて？
いや、挑戦状なんですって。エラリー・クイーンのそのシリーズにあるのは、異例の宣言は、ここまででもう全部事件の解決に必要な手がかりは揃ったっていう作者からのお知らせが入んのよ、読者。
あ、もう全て揃った。
だこれ以上のどんでん返しはないって。
ない。考えろって。
だからもし犯人当てをするんやったら、ここまで読んだ中の中で当てれるはずやっていう。
考えるな。感じろ。
じゃ考えろって。考えなくてもいいよ。その先読みは、あの、犯人はわかるんやから、
推理ゲーム。ここまで来たのならもうわかるはずだ。ドントスイング、フィーリング。
いや、わかるはずだっていうか、わかろうとするんやったらわかるっていうことです。うん、で別に推理したくなかったらそのまま読めばいいんですよ。
もうその本に、だからその文が出てくるんですね。
そう。宣言文。
ああ。
警告。
漫画で言ったら欄外に出てくる文みたいな感じですかね。
もう欄外でも欄内でもいいですよ。物語とは全然関係のない作者からのお知らせですからね、うん、で作者からのお知らせには嘘がないですよね、
うん、
基本的には、
はい、
だって物語の外からの声ですから
ねえ、その時代じゃないんでね、時代じゃないですね、そうか、
はい、それをゲームって言うのかっていうことですよね。
はい。
ただゲームブックの右へ行くか左に行くかっていうのは小説の中の文章ではないですよね。
うん。
あのゲームブックのシステムからのメッセージですよね、
うん、
まあ、作者からのメッセージって言ってもいいかもしれないですけど、で宮田さんは右に行くか左に行くかって決めるんですよね、その文章を見て、
うんうん、
でそこまでの情景描写は物語の中の話じゃないですか、
うん、わかります。
としたらあの推理小説でここまでで手がかりは全部揃ったみたいなことを宣言してくるエラリー・クイーンの推理小説はゲームブックなのかって言われたら
ちゃいます、
ね、ゲーム的な要素は確かにあるわなと。
あるけどちゃいますね。
違うの？
なんか宣言してるだけやから。
じゃあゲームブックの条件は？ゲームの条件
だ、あ、サイコロを振る。
サイコロ振らないとゲームじゃないんですか？
あのほらルールって書いてるじゃないですか、最初の方に。いつもサイコロとペンを用意してください。
いやだからそれはだからゲームブックのルールでしょ。
はい、だからゲームブックはそういうもん。
でも推理小説はゲームなのかっていう、
あ、まあゲームブックではなくゲームとしてね。
ゲームですか
ね。
あのデイビッド・フィンチャー監督の
デイビッド・フィンチャーを、うん、ゲーム僕それ見てないんですよ。マイケル・ダグラスが出てるって噂の、
はい、
ゲーム見てないですね。
あ、面白かったですよね。
その VHS でしょ、多分豚さん見た。
当時は VHS でしたか ね。いや、違う。あの、東宝の DVD でした。
DVD でしょ？
ちっちゃいパッケージの。
おうおう、
デュエルケースと言われる。トールケースに対してデュエルケースっていうのが出てて、高かったですね、ゲームの。6000円くらいしましたね。
え、VHS 借りなかったんですか？
DVD を借りました。
あ、DVD ですか？
うん。確か。
うんうん、
あれは、あれは面白かったですよね、なんか。
僕も見てない、未見ですわ。
デイビッド・フィンチャーって言ったらもうエイリアン3からですからね。
エイリアン3ですか？
はい。デビュー作。
デビュー作。
はい。
エイリアン2で、で、エイリアン3で、
はい、
そのさまよってる宇宙船を保護されて、
はい。
で、あの、数のエイリアン対地球人っていう設定が、また、一匹のエイリアン対地球人っていう。
はい。はい、うん。
あの作品ですか？
あの作品です。
で、最後、あの、シガニ・ウィーバーが自殺して終わりなんですね。自分のお腹の中におるから言って。
ね、でも4でまた出てきますけどね。
ね。僕、あれで、方を見に行って、
はい、
もうええ加減にしてくれて
なんでやねん。
方もうええ加減にしてくれ
なんでやねん。
もうだやっぱ2が一番壮大やったです
ね。ああ、壮大さ
ねえ。
どの辺が壮大でした2の。
あれ僕多分ノベライズ読んだんかな。
僕ゲームブックもノベライズも読みましたよ。
親子愛まで言ってるじゃないですか。血繋がってない子供に対して。
エイリアンクイーンと？
エイリアンクイーンが、あの、うん、自分の子供たちが殺されて、ガ、うん、ーなってるのと、
うん、
で、なんか、ちょうどその時、真横にいた女の子、ちびっ子。
はい。
ちびっ子と、あの、シガニ・ウィーバーとの、こう、シガニ・ウィーバーに対して、母に助けを求めるかのような、その。
母に助けを。はい。
その母ではないけど、母対母的な戦いって。
ノベライズ読んだら分かったと思うんですけど、
ね、はい。
リプリーは、宇宙を漂流してる間に自分の娘がガンで死んでるんですよ。っていうのが書かれとって、
うんうん、
あ、そうやったんですかって、だから映画の中に出てこへんから、
ね、
そうやったんですかって思って、そこからあの時代はどんどんどんどんどんどん未来になって、はい、DVD の時代ですよ。
うん、はい。
DVD で出たエイリアン2は完全版っていうやつだったんですよ。
いや、はい。
で、見たら、
はい。
そのニュートの家族は出てくるし、
おうおうおう。
その、リプリーの娘がガンで死にました、みたいな話も出てくるし。
あ、完全版や
ん。だノベライズになったやつ全部あるやんっていう。
うん、
だ今 DVD で出たエイリアン2は僕らが映画館で見たやつとは違うんですよ。
うん。親切ですね。
あんの全然なかったですからね。
ああ。
で、セントリーガンっていうのも。
何の銃ですか、それ。
通路にね、
はい、
ロボットの銃みたいなのを設置するんですよ。
はい。
な勝手にこう射撃しよると。
ほうおうおお。
弾を500発ぐらい入れといて。
はい。
なエイリアンをこう察知したら、自動で撃ちよるんですよ。
そんなもんあんの
って。
そんなもんあんの
って。
そんな僕 映画見てない気するな。特別編も一回見た方がいい。
だから、宮田さんはその映画館でやってたやつを見て、
うん、今度は戦争だ、言って。
映画館で見たんでしょ、宮田さん。
いや、僕は VHS で見ました。
あ、まあ VHS の時も出てなかったわ。
ね
え。その DVD 時代になってから、完全版のが出たわけですよ。完全版になったんですよ、もう全部。
僕、ブレードランナー完全版とかも、なんか意味がわからなかったですから、うん、完全版って
言って。宮田さんが昔々読んだノベライズの内容が、
はい、
今は全部映画になってるんです。
はい、
だからセントリーガンっていうのは、当時映画館で見たり VHS で見たエイリアン2には入ってなかったですからね。
はい。そう、だから僕あの、第5惑星もノベライズで読んで、
はいはい、
で、VHS 出てから借りてみたら、なんかもう原作と違う、原作違う、そのノベライズと違うっていうのは、多々ありましたね。
ノベライズは大体違うんですよ。
ノベライズでもその映画のワンシーンを写真にさして、で、写真を貼り込んでるんですよ。
はい。でも大体ちゃいますからね。
あ僕、ビバリーヒルズコップ2もなんか、ちゃうな思いましたからね。
はい。
バックトゥザフューチャー買って、バックトゥザフューチャーはノベライズじゃなくて、その原作の方でしたから。新潮文庫から出てるやつで。もっと、あ、もっと奥か、あ、これは映画にするから時間が足らんかね、足らんねえなって。その時納得しましたけど、
ノベライズと原作とはまた違いますからね。
うん。そう、当時はほんまに映画小説というのはたくさん出ましたよ。
例えばあの大ヒットしたジュラシックパーク、
はい、
マイケル・クライトン原作ですよ、
はい、ね、映像が不可能と言われた。
ジュラシックパークはマイケル・クライトンが小説書いて、それをまあ映画にしてったわけでしょ。
はい。
それに対して映画のノベライズも出るわけですよ。
ねえ。
ややこしいでしょ。ねえ。小説が2冊あんのかいっていう。
はい、まあでも、ほんまにでも僕読んでたもん、冊子が全部映画のワンシーンが全部白黒の写真に載ってましたよ。カラーなのは表紙のカバーだけですよ。
でもね。
はい。
まあ話、元に戻すんですけど。
あ、戻して、はい。
トム・クルーズなわけでしょ？
はい、トム・クルーズ。だから、同じ話ずっと繰り返してるってやつがね。
はい。
あの、タイムマシンでもそうじゃないですか。
え？
タイムマシンって映画。
ああ、あの映画のね、タイムマシンっていう映画ね。
はい。はい、
うん。
あれも、
あれどんな映画ですか？タイムマシンで過去行ったらカニを見たりとかするやつですか？
自分の女、彼女が事故で死んでしまうから、
はい、
あの、とりあえずその事故をなかったことにしよう思って、あの、タイムマシンを作るんですよ。
はい、
で、事故を起きる寸前に救うんです。
え、でもそんなことしたら事故がなくなってしまうじゃないですか。
事故なくなるから、
はい、
で、やった、よかった、でこれで暮らせるわってやったら、そのすぐ彼女は死んでしまうんですよ。
ほうほうほう。
で、もう、これほんのあかん、もう一回やり直さなあかんって。
うん、
で、ガーってそのタイムマシンでその過去に戻ってもう一回救うんです。ほんで助かるんですよ。
はい。
うわー、助かったーって。うわーって、ほんでまた死ぬんですよ。
はい。
なんでやねんって、もう一回ガーって、ほんで、なんか、今度はもう病気でもう死んでしまったりもするから。
はい。
あかん、これもう今の俺の頭じゃあかん、わからへんわ。
頭じゃわからへん。はい。
ただ、そのすごい未来まで行って、はい、タイムマシンで。
はい。
で、向こうの頭やつに話聞いたら、
うん、
いや、この事故が起きることによってお前がタイムマシン作るから、
うん、
あの、彼女は死ななあかんねん。
お前、だから、死なんようになったらタイムマシン作ってないよ。
はい、そんなんありなあ、言うて。そういう映画でしょ。それだ、そう、同じことずっと繰り返ししてる、そのバタフライエフェクトもそうじゃないですか。うん、あの、あと8ミニッツなんとかなんとかリアスもそうやし。
バタフライエフェクトも、あの、友達が死ぬから助けようと思ったら別の友達死ぬ。ね、自分が不幸になったりとかも。
そう、最後自分が死ななあかんみたいな。
だ、あれじゃないですか、あの、オーロラの彼方にっていう映画もあって。
あれが一番、あの、 ハッピーエンドですね。未来も全部か、だからバックトゥザフューチャーと一緒で、未来も全部変わって。
でもあれにしたってそうじゃないですか。あの、火事で死んだ親父を助けようとしたら、別のやつが出てきてみたいな。ね、ああ、おかんを助、おかんが今度は殺されるみたいな。あちらを立てればこちらが立たずみたいな。ね、
もうなんだ、引き出しバーンって閉めたら上の引き出しがポーンって出てきた感じ
です。あ、タイムマシーンのあの映画って僕も見た気がするんですけど、
はい。
全然覚えてないんですけど、あれですかね、H.G. ウェルズのタイムマシーンのストーリーと一緒でしたっけ？
多分ね、僕あの、その、ブタさん言うてるのはね、
はい。
ま、その、僕が言ってるやつの一個前のタイムマシンの話ですね。キリサキジャックの話が出てくるやつですわ。
はあ、ははあ、
で、それで、あの、淀川長春が、
はい、
あの、日曜夜劇場で解説してたのが、
はい、
当時はタイムマシンの、この原作の話なのかな、だからタイムマシンの話が全く出てこなくて、この映画で初めて出てきたって言って、で、まさにこの、監督か、この関係者がタイムマシンで、この時代に来たみたいに、この映画を作ってます。
じゃあ、サマータイムマシンブルースは？
は、もうむちゃむちゃ新しいじゃないですか。むちゃ新しい
あの、昨日に行く。
はい、昨日に行くやつ。全然新しい作品じゃないです。でも、あ、でもそれも、でも昨日だけでしょ？一瞬。あの、その、オールニードイキルよりは、あれは何百回何百回って繰り返して、で、むっちゃ何百回も間違いを繰り返して答えを見つける。
うん。
受験戦争みたいな、二重浪人ぐらいしてるやつが合格したみたいな感じじゃないですか。
何を言ってるんですか？
何言ってるんですかって。だからその、あの、トム・クルーズの映画の話じゃないですか。
あのね、どっちかやったら、トム・クルーズのあの、生きる死ぬ繰り返すっていうのは、うん、
はい。
ゲームに近い。
そう、ゲームが僕見てないんで分かんないですね。
いや、ゲームっていうのは、マイケル・ダグラスが出てたゲームじゃなくて、
はい。
コンピューターゲーム。
ああ、攻略していく。攻略していく。ここは分かんなかった。何回も練習して。
そこでジャンプしたら死んだわ、みたいな。
ああ。ああ。
次はそこはあの、もうちょっと一旦待ってから飛んでみたらとか、って言って、もう攻略本を全部こう、パターンを完全にこうね、作り上げていくっていう。実際その劇中でもトム・クルーズが、エイリアンと戦って、死にすぎてあの、地図のところが線で埋め尽くされていくんですよ。
はい。
こっちでこう来たらこう来るからっていうのが、あ、それ前そっち行って死んだとか。
ね、あの、女の子が、こう、ここ、経験したのって言ってたもんね、
うん。
ありました、あります。
もう、すっごい覚え芸になっていくわけですよ。
ね、
覚えてパターンを。はい、でも、全部のパターンダメでしたけど、
はい。
どうしても突破できひんっていうところまで行き詰まってしまう。もう、最初の段階で間違ってたんじゃないのかっていう。
ああ。
っていう話。
運命は決まってたんかみたいな感じですね。
で、これ、なんかすごいなぁと、
うん。
と思ってたら、メオダさんが、いや、ちゃうねん、これは、トムがすごいんですよ。
う
ん、
トムの演技が。顔つきがほんまちゃうじゃないですか。
顔が。
はい。
ほう。
あんなにこう、お気楽な感じの、
お気楽な感じの。
が、もう、顔つき最後変わったじゃないですか。
はぁ。
もう真剣な顔ずっとしてて。
はい。
諦め顔も途中で一回あったじゃないですか。諦め顔で次真剣な顔があって。
それはコラテラルでも見られなかったトムの顔なんですか？
コラテラルはね、ただのトム・クルーズのイメチェン映画ですね、ただの。
イメチェン映画？
はい。俺こんなのできるよ、みたいな。
はぁ、あ、殺し屋。
はい、
あ。悪役やったでしょ、俺。
はい、あ。トム。劇場で見ましたよ、字幕で。
面白かったですか？
はい。あの、1800円の価値はありましたね。
宇宙戦争も良かったですよね。
はい。あの宇宙戦争も、うん、あの、ダニー・デビートシャワー、
うん、
ダコダ・ファニング、
うん、
ダコダ・ファニングも、
うん、
あの、キャーキャーっていう演技がとても良かったです。
キャーキャーっていう演技、ほんまに良かったんですか？
もうずっとキャーキャー言ってるじゃないですか。
レインマンは？
レインマンは、あの、僕日曜夜劇場で見ました。
はい。
ダスティン・ホフマンの首かしげてる演技がとても良かったです。
じゃあ、インタビュー・ウィズ・ヴァンパイアは？
まあ、僕もそれ見てないんですよ。あの、なんとか、なんとか、アイズも見てないし。
はあ、ブラッド・ピットが出てたんですよ。だって、インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア。
ねえ、いや、僕、インタビュー・ウィズ・ヴァンパイアって、うん、あの、MJ でしょ、スパイダーマンの。
MJ？
スパイダーマンで出てた、MJ。
何のこっちゃ？
スパイダーマンのヒロインで、MJ とおったじゃないですか、
うん。いや、知らない。
ダスティン・キルトン。
ほう。
が出てたんじゃない
インタビューウィズヴァンパイアに？
はい。あの、ブサイクなヒロイン。
いや、出てた方がわかんないですね。うん、クリスチャン・スレーターが出てましたね。
マジですか？
はい。トム・クルーズ、ブラッド・ピット、クリスチャン・スレーターが出てましたね。
そう、今日もあの、さっきの松蔵さんのツイッター読んで、コマンドつけましたよ。
はい。
つけた瞬間に、
はい。
お前を最後に殺してやるからなって言うて飛行機に乗って行ってきました。シュワルツェネッガ
ーは。あ、気に入ったって。
はい。
で、あれですか、あの、死ぬほど疲れてるから起こさないでくれ
って。そう、起こさないでくれ。もう殺してるから。恐ろしい。なんかもう、あの、新聞にはもう、源田鉄章が声優してますもうすごいアピールしてます。
吹き替えでやってたという。
吹き替えでやってました。
じゃあ、あれですか、あの、お荷物はございますかこれだけだって。
はい、はい。
次くだらねえこと言ったら口縫い付けるぞみたいなこと。
そう。だからほんまに昭和な感じの、昭和な感じの吹き替えなんですよ。
はい。
あれが、だから僕中2か、中1か中2の時の映画なんで、
はい。
で、源田鉄章さんがそこまで吹き替えしたのかどうかわかんないんですけど、
はい。
アクションもしょぼいし。
しょぼい？
はい。
いや、しょぼいですか？
だって、あの、ショルツというか、多分あの、アクション指導がまだまだ発展途上やった時ですよ、あれ。
いや、でも、コマンドの売りって言ったらアクションじゃないですか。
だから、そのアクション風に見せてるところでやるの
か、ね、アクション風ってなんですもん。
いや、あの、ショルツというか、本当に、あの、演技、これからですわ、って、コナンザグレートでやっと覚えたみたいな感じですから、ね。
はい。
もう、時代かな。僕らがこのアクション見すぎたんか。
はぁ、アクション見すぎ、はい。いや、でも、あの、警備員に囲まれて、わーって言って吹き飛ばすシーンとかびっくりしましたけどね。
なんかもうむっちゃ、あの、
車のシート外しますし。
あの、なんかもうコントみたいでしたよ、なんか。
コント
はい。
で、お次はターザンと来たわって。
はい。でも、あの、女の人ももう、すぐに納得いくような、こう、セリフ回し。
はい。
もう、ほんまに、あの、言うてみたら、昭和の映画見てる感じですね。
昭和の映画って、昭和の映画ですやん。
いや、と思う。ほんまね、あの、いや、面白いんですよ。面白いですよ。はい、めっちゃ面白いんですけど、
はい。昭和の映画と平成の映画と違うよ。何ですの？
源田鉄章さんが、
はい。
必ず戻ってくるぜっていうのも、
うん。I'll be back。
うわく、がもう、普通にも、昭和の映画の必ず戻ってくるぜ。こうすごいこう、滑舌いい言い方で。
はい。え、今の映画ちゃうんですか？
今はもっと、あの、源田鉄章がもう慣れてきてるから、
うん。
俺の言い方があるで、みたいな感じですよ。だから、あの、ほら、石丸裕也先生の、あの、ジャッキー・チェーンの映画、
はい、
昔一回木曜洋画劇場で、
はい、
あの、撮り直したやつ。
ああ、あった、あった、あった。
そしたらもう、ジャッキーの口が動いてないのに、ずっと石丸裕也先生喋ってるんですよ。
はい。
ちゃうやん、これって。
だからそれはミスターブー状態になってんの？
もう、はい、もうずっと。
そうなったり、なんか、ちっちゃったり、なんか、ちっちゃったりして、とかって。
もう、むちゃむちゃ。もう、 わわーってむっちゃ喋ってるんですけど、ジャッキーは口一回、口二つ、三つぐらい開けただけなんで、
はい、
どんだけ喋ってんのにぐらい、
うん。
でもそこにはもう石丸裕也先生のジャッキー像があるから、
はい
はい、それで、あー思いましたね。
どう思ったんや。
いや、もう、石丸平先生ももう年やし、好きにさせちゃったらええな、って。
ああ。
でも今日のコマンドはほんまに、源田哲章さんもすっごい若い。声が若い。
いいことじゃないですか。
はい。もうなんかルーキーっぽい、まだ。
はい。
ルーキーっぽいから、なんか、こう、監督に言われるがままに。
言われる
もう昭和な感じでずっと喋ってましたから。だから、ロボコップの一作目。
利き腕じゃないんだぜって。
あもうだ、全然、それもだ、豚をさんなんか美化されてるだけで一回見てください。見たら、ほんまロボ、ターミネーター1でも。
お前は最後に殺すって言ったな。うん、そうだ、大佐、助けてくれって。あら、嘘だ。
うん。
あーって。
そこもだから、お前は最後に殺すって言うたところの喋り方も、思いっきり、昭和な感じです、
ね。何やねん、その昭和って。
いや、ほんま見たわかるよ。
喋り方は昭和なんですか。今はみんな平成の喋り方してるんですね。
そう、源田哲章さんもむっちゃ変わりましたよ。
あ、
歌は
世にして、
要は満足じゃんみたいな。でも全然変わってってますね。
あの人どうしたの話してやった。
うん。あ、もうほんまそうです。話してやったってすごいなんかもう。アナウンサーみたいな喋り方。
で、それ、源田哲章版なんですか？ギャラ優作版じゃなくて？
そう、源田哲章版。今日の、
ちびまる子ちゃんのお父さんが喋ってるバージョンもあるんですよ。
ね、でもね、ちゃんとその、松尾さんがツイッター潰れた理由が、
うんうん、
コマンド、
はい、
源田哲章を吹き替え、完成版って、完成版、完全の管理、声。
はい。
で、こう、副題ついてるぐらいですよ。
副題が。
はい。
あれ、だって DVD になった時も、もうあまりにあまりやから、うん、テレビの吹き替えをつけて、さらにテレビってカットされてるから、そこのカットされてる部分も吹き替えし直したぐらいですよね。
うん。
吹き替えの達人みたいな DVD 出ましたよね。
ねえ。
みんな吹き替えで見たいって言い出すから。
じゃあみんな、源田哲章好きなんですよ。
うん。
あ、じゃあ、ちゅうか、その、生きる死ぬのやつでも。
はい、生きる死ぬのやつでも、うん。はい。
よくある話ですよ。
身長170センチ。
あ、体重550トン。
重すぎるし、なんで急にコンバトラーどのため張っとんねん。
だからトム・クルーズがそんだけすごいこう、
うん、
演技がすごかったんですよ。ちゅうか、もうでもその作品自体は、ほんまその、もともと日本のラノベでしょ？
まあ日本のラノベやけど、だいぶ変わってるらしいですけどね。
ねえ。
内容
変わってても、だから、結局、僕らはまだ、ある優しき殺人者の記録を見てないんですよ。
はい。
で、白石監督の本で、脚本だだけで。
はい。見てください、面白いから。
でも、脚本が面白かったですよ。
いや、だから映画も見てください、面白いんで。
以上。字幕って書いてあるのがめんどくさいなと思って。
うん。
でも、ああ、こんな感じかって。も
う韓国舞台ですからね、韓国語が多いんで、ね、ただ日本語のシーンもめっちゃあるんで、
はい。
そこは字幕じゃないですよ。
で、フェイクドコメンティの教科書で、
はい。
書いたのが、ロケハンしてて、そのまま撮影どの子のって書いてあるじゃないですか。
はい。
たぶん、もしかしたら、もう、てっちゃんのところ、沖縄でロケハンして、そのまま、てっちゃん出演してみたいな。
呪いって知ってます？
はい、僕まだ見てないんですよ。
見てないですね。
堀光雄とか全然わかんない
そう、堀光雄とか出てきて、
うん。
なんか、ブレイウ
ィッチ。言い方とかね。
そう。ブレイウィッチプロジェクトの日本版みたいな雰囲気で、劇場公開やってて、僕、その時劇場に見に行って、うん、なんかこんなん作んねんなって、日本でもって。で、思ってたら、あれが白石監督、後で思い返してみたら白石監督の映画で初めて劇場で見たやつやなと。
うん。
その後、 口酒女とか見に来ましたけど、
あ
でもあれその日本版ブレイウィッチプロジェクトって言われてるのに反して白石監督はブレイウィッチプロジェクトは大して好きじゃないと、
ほう、
うん、あれはそんなに好きじゃないし、
うん、
呪いの中にブレイウィッチプロジェクトそっくりのシーン出てくるんですよ。
ああ
山の中で急にあの堀光郎が走り出すっていうところがあって、うん、ブレイウィッチプロジェクトの中にも登場人物が急に山の中でバーって走り出してそれ追っかけるっていうシーンがありまして、
はい、
あれオマージュなんかなと思ったら全くそんなことないと。
偶然
って山の中で走ったら大体ああでしょって言うてて、
うん、
あ意外やなと、
うん、ありますよよく、
うん、意外やしむしろあの好きじゃないって言われるとは思わなくて、うん、だから方向性がそのフェイクドキュメンタリーのあれやから、
うん、
普通にリスペクトしてるのかなと思ったら全然好きじゃないと。
たまたま一緒なだけ、
たまたま一緒なだけやし、あの僕は山の中で暮らしてたんで、うん、っていう白石監督が、
あ
だ自分のところの実家が田舎やから山でなんかうろうろしたら怖いでしょっていうのを表現しただけやと。
うん。
で、まあ、それはええんですよ。
うん。
で、その後、あの、オカルトっていうのを作ったじゃないですか。
はい。
オカルトの面白さっていうのは、江野くんっていうわけわからんこと言ってる人が、
うん、頭おかしい人が。
頭おかしいってみんなに、あの、まあ、相手にされないネットラジオ難民じゃないですか。
うん、はい。
じゃネットカフェ難民じゃないですか。
うん、はい。
まず社会の底辺って言われる、
ね、
それが言うてることがほんまで神様とかが奇跡とかがあるとしたらどうするっていう、
うん、
ある優しき殺人者の記録も宮田さん脚本読んだんやったら分かると思うけど、
はい、分かります、はい、
言ったら普通の人は頭おかしいって、
はい、
ただの異常者やんっていうやつがほんまやったらどうするっていう、
ね、はい、
話やないですか、
はい、
偶然にもブレイウィッチプロジェクトの監督ってその後の作品って全然知られてないんですけど、
はい、
ビリーバーズっていう映画撮ってるんですよ。
信じる者たち、
はい
はい、
何の映画か言ったら世界を滅亡するって言ってるあのカルト宗教がいて、
はい、
そこに拉致されるいう、
お
世界滅亡するんやからあの信者はもうみんなあの自殺しなさいと。
お
昔あのアメリカのカルト教団でガイアナ人員殺人事件、
ああ、ありました、はい、
なんかあったでしょ、
はい、
みんな毒飲んで
アンビリバーを見ました、
見ました、
はい、
ガイアナ人員っていうあのカルト集団が信者に毒飲まして世界を滅亡するから言うて、はい、みんなで死ぬっていう、
はい、
そんなのを放出させるようなもんだ、頭おかしい教祖がいて、
はい、
やっとるわけですよ、
はい、
で主人公はもう戦っていくわけですよ、
うんうん、
頭おかしいねんって、
うんうん、
そんなあの天変地異が起きてね、なわけないやんと、
うん、
でまあ最後脱出するんですけど、
はい、
ほんまに地球滅亡するんですよ、
おお、
びっくりって、うん、
でもそれ堀光雄風に言うてみたら、
はい、
ありがち、
ありがちですか、
ありがちな内容ですよ。
いや、そんなん他にあります？
現場対戦とかでもそうじゃないですか、全部。
あんなもんは最初からそのね、ミャウダーさん。
はい。
現場対戦とかそういうストーリーは。
インデペンデンスデーもそうじゃないですか。
やっちゃいますやん。
俺宇宙人さらわれたんだってかって。
宇宙人とか超能力が前提となってるストーリーじゃないですか。でもある優しき殺人者の記録とかオカルトとか、
うん、
そのビリーバーズっていうのは頭おかしい人でしょっていうのが前提になってるわけじゃないですか、
うんうん、もう悪
い、社会全体がそいつを否定するわけじゃないですか、
はい、
ところがほんまやだとしたら怖いねっていう、
また始まったよあいつ、
そう
で、だからこれはよくありがちの話ですよね。
いや、ないですそんなには。
あの、いや、ちょっと待って、むっちゃもう今思い出そうとしてますけど。
はい。
あの、ビリーバーズが何年ですか？
2000何年ですね。
はい。だから1990年代にあったはずですよ、でも。
いやいや、ゼロとは言わんよ。
ゼロ
とは言わんよ。あんまないって、その最後の最後までどんでん返するようなストーリーって。超常現象のある映画っていうのは、途中で超常現象が前提になってるんですよ。
はいはい。
序盤で信じない奴がいるぐらいやったら、それは日常茶飯事ですよ。う
ん、でも MMR と一緒じゃないですか、
だから。MMR は、超常現象ありきで調べる話でしょ。
でも、ありがち、ありがち。
社会派ドラマが急に最後超常現象出てきたらびっくりするでしょ。
はい、びっくりしますね。
ないでしょ、あんまりそういうのは。
ああ
社会派ドラマはそういうのないっていう、まあ、普通のサスペンスでもいいですよ。サスペンスとかのミステリーとか。
はい。
超常現象ないっていうのが、大前提として推理していったりとか冒険したりとかするわけじゃないですか。
ああ。
ところが超常現象があるっていうのがほんまやったって言われたら、立つでないでしょ。
それはでも、つぶらやプロダクションとかの話になるじゃないですか。
つぶらやプロダクションでもそういう映画ないですよ。
怪獣がいるんだよっていう。
いや、だからいるやん、あれは。いる世界やん。
で、ガンダって、わーって。
観客も全員怪獣映画見に来てるわけやん。
ゼブラーマンが出そうじゃないですか。もうずっとこう、飛ぶ練習してたら、飛べたーって。
そういうことですよ。お手製のヒーローをやってるやつがね、
うん、
ほんまにヒーローになったらどうします？
ねえ、まあまあまあまあ、まあ、
コスプレ男や、ただの頭おかしいコスプレ男が、
うん、
ほんまにスーパーパワー持ってたりとかしたらどうします？
ねえ、それがね、なんかウルトラスーパーデラックスマンみたいな感じです。
でも普通は、それは頭おかしいコスプレしてるおっさんでしょ？
ねえ、努力しても全然無理やったのが。
うん。それがなぜスーパーパワー持ってるんですかっていうことや。
うん。
いや、持たんでしょ？いや、そういうスタンスでやるんやったら。
うん。
だディフェンドとか、そういうことですよ。
ディフェンドは僕、まあ見てないですよ、まだ。
とキックアスとか、
うん、キックアス見ました。
キックアス、ただの忍者じゃないですか。
忍者ですね。
何の超能力も持ってないじゃないですか。
まあまあまあ、うんね。
それが実は持ってました言われたらびっくりするでしょ？
うん。バットマンも金持ちの時系なんですかね。
そんなちゃぶ台返しないわ、と。
うん。
そうですね、バットマンは基本的に、バットマンも、ジョーカーも、トゥーフェイスも、
うん、
悪意があるだけでもただの人ですからね。スケアクローブも。まあ何が怖いか言うたら、また話変わるんですけど、
うん
うん、みんな頭おかしいから怖いんですよね。
まあね、みんなが頭おかしい。
なんか超能力持ってるから怖いわけじゃないですよね。
はい。みんながもうただ単にこう、統合失調症ですよ。
ジョーカーの怖いところは、悪いことするのに何の躊躇もないから怖いですよね。
うん。ただのもう、まあ、被害妄想を現実にしていくだけで。
スケアクローがすぐ毒巻くから怖いんですよね。
うん、うんね、はい。オウム真理教ですよ。
え？
毒巻いて、
はい、
もう人類が滅亡するって、
はい、
自作自演じゃないですか。
はい、で、この、今現在なんですけど、
はい、
ものすごい怖い、恐ろしいニュースが、話題になって、ニュースというか、ツイッター有名人の話なんですけど。
もしかして。
はい。
元巨人オリックスの。
はい。
野村さんですか？
違います。
違かった。いや、むっちゃ髭剃ったら別人になってた。目の鋭さだけ一緒で。
ハボマイジローっていう。
ハボマイジロー？
はい。
なんですのそれ。
毎日二郎系ラーメンを完食してた人なんですよ。
が、死んじゃった。
毎日その、大盛りの、二郎系っていう山盛りになったやつありません、
うん、ラーメンを毎日食べたら死ぬっていう、定説じゃないですか。
はい。 でもこの人はもうずっとツイッター始まって以来、
うん、
毎日毎日そのラーメンの写真を撮って、今日はこれ食べました、これ食べましたってやってたんですよ、
うん、はい。
でフォロワーがその信者が5万人を超す。
おおやめるやめられない、もし一直線や、
またダルビッシュぐらい信者がいるわけですよね。
ねえ、
で1週間ぐらい前から、
はい、
ピタッて
ラーメン食べられへん。
いやじゃない、何も言わなくなった。
死んでるじゃないですか。死んでるじゃないですか。
でそのずっと応援してた人たちが、
うん、
どうしたーって、
うん、死んでる死んでるーって
どうしたんやーってジローって、
うん、ジローじゃないやその人。
いやハボマエジローっていう名前。
あ、ハボ、
どうしたんやーバーニングって、
マコトどうしたんやバーニング、
うん、
ってどうなったんですか。
いうところも全然音沙汰なし。
死んでる
よ。消息立ってるんですよ。
死んでますよ、ほん
なら。だから毎日二郎ラーメン食べたら死ぬっていう伝説は、もしかしたら、みたいな。
ああ僕ね、
はい、
毎日網を洗うってツイッターでつぶやいてるんですよ。
はい。
ほんで、ね、ごく、ごくたまにつぶやかないときあるんですよ。
はい。
寝坊したりとか。
はい。
もう、まあ、網洗い終わってるけど、
はい、
網洗うって書き忘れた時とか、
はい、
でもそれどうしたんだって誰も書かないですよ。
うん、興味ないからね。
ええそう、みんな僕も興味なかった。いや、藤子さんだけリツイートしてくるんですよ。
ほう。
興味あるから、僕のこと。
あ、興味あるから。
うん。
うんうん、
なんか僕の、その、あれ、それもなおが呪文や思ってるみたいで。
あ、マシマシみたいな。
とか、
野菜マシマシ、油固め、みたいなやつ。
おんさまはらわじ、適当に今言いましたね。サンデーペニスパイ、みたいな感じで、ずっと、そんな感じで、リツイートしてくれるんです、純語や思って。
違うんですよ。宮田さんの場合、別に網を洗う、それも、網を洗う、それもなるとか、っていうのを楽しみに宮田さんをおろしてる人はほとんどいなくて、
はい、
ハボマエジローの場合はみんなラーメンの画像を毎回毎日毎日楽しみにしてたから5万人もいるんですよ。
ねえ、僕もだからこの網を洗うそれもなおがみんな期待してくれてるのかな思ってて、
はい、なんか言うてるわぐらいしか思ってないって。
で、前に女優さんが結婚したんですよ。
はい。
で、女優さん、僕も、まあまあ、長作ひろみや。長作ひろみが結婚したから、
はい。
で、ひろみちゃん、結婚おめでとうって書いたんですよ。
はい。
で、僕とひろみちゃんが、なんか関係あったんかなっていう、こう、ツッコミが入るんかな、僕は、はい、一切なくて。
いや、だからそんなの誰も期待してないし。
そう
な。なんでそこまで自分のことを注目してるって思えるのか不思議ですよ。
いや、だから、そんな、こう、長作ひろみさん結婚おめでとうって書くより、ひろみちゃんおめでとうって書いたらなんか距離が近まってる感じがしないです。
いや、皆さんなんか言うとるわぐらいですよ。
そうか。そうなのか。
でもその、二郎系のラーメンの画像を載せる人は、
はい、
その人をフォローしてる人、ほぼ 100%、
うん、
そのラーメン楽しみにしとるんですよ、毎日毎日。時報代わりですやん。
僕結構外食載せてたら、
はい。
お前外食ばっかりしよ、お前金持ちやなって書かれて。ちゃうやんって。たまたま外食したやつを乗せてるだけ。お前外食ばっかりするやつは金持ちやんって書か言われたりとかしたらもう、ちょべりばじゃないですか。
でもその二郎の人は雨の日も風の日も、誰に批判されようが何しようが乗せ続けてたわけですよ。
ああ金持ちですよ。
いや、ほんまにその、二郎は、
はい、
金持ち説まであるんですよ。
ねえ、だから、二郎ラーメン食べるのもお金持ちじゃないです、じゃないですか。
だから、かける800ぐらいと考えてほしいんですよ。うん、
ねえ。
大盛りをずっと食ってましたから。
うん。
かける800でもどれぐらいですか、
うん、でも、かなるじゃないですか。もう、だ10日で8000円ですからね。一月2万4000円ですよ。
だから、すっごい年収やなって、こいつ。
うん。
っていう推測まで、推理までされてたんですよ。 ラーメン二郎を毎日こんな大盛りで食えるってことは、
うん、金持ってんねや。
体だけじゃなく、
うん、
財力の方も半端ないって。で、うん、ずーっとウォッチングしてるやつの証言では、うん、2杯食ってる日もあったって。
うん。バンバン食べてる日もあった。
そうそうそう、そういうこと、そういうこと。ってなったら、その、社会的地位っていうのも半端ないやろっていう。うん、だそういう推測されても、雨の日も風の日も、何言われてもやり続けてたから、
うん、
信者がいたんでしょうね。
うん、日銀総裁の息子やん。
そう、日銀総裁の息子レベルじゃないですか、その二郎をずっと食い続けるとかっていうのは。
ね、
それ、やからこそ、え今日もなかったよなって。
今日もなかったよなって。
え、もう二日もない。今まであいつにこんなことなかった。え、三日やん、四日やんってなって騒ぎ出すわけですよ。
死んだなって。
だったらその本人見とっても、
はい。
出るに出られへんやん。
きっとほら、でも、おたけ侍さん死んだでしょ？
え？
おたけ侍さんちゃうわ。モタルリスナーの人、死んだじゃないですか。
食いしん坊侍さん？
食いしん坊侍さん。
何言ってるんですか？
食いしん坊侍さん死んだじゃないですか。
食いしん坊侍
さん。あれ、どうやって死んだんですか？
あれは、食いしん坊侍さんを知ってる直接の友達の人が、ネットに書いてた。
うん。だから、5万人も書くんちゃいますので、もう。
5万人はほとんど友達じゃないもん。
5万人は何人か友達おるでしょ。
その人5万人にフォローされてたくせに。
はい。友達してるのもあれですか。
自分フォローしてたの12人ですよ。
その12人おるでしょ。
ね、その12人がなんかボットとかやったりとかしたらどうする
。
芸能人とか。
だなんか相手したんじゃないですか。で、ブタさんで今フォロワー何人ですか？
僕なんか1300人とかそんなん
ですよ。じゃあ多いじゃないですか。ブタさんがラジオ1000円買ったらどうしたってなりますよ。
5万人いたらもっとどうしたってなってるわけですよ。だから今。
1000人おっても知り合いむっちゃおるでしょ？ 5 万人おったら知り合いもっといますよ。
いや、だから僕5万じゃ、僕1000人おっても、フォローしてる人も何百人もいるんですよ。
はい、
あ。いや、300人ぐらいフォローしてるんですよ。
でも5万人おったら、ほんま。
でもその人12人ですよ。
12人でも、何かしら自分の金儲け使って、言いますよ、死んだって。
死んだって、金儲けで。
うん、絶対言いますよ。
じゃあ、宮田さんの推理はどういうことなんですか？
どう？ほんまに誰も友達おらんか、それかもっと俺のこと見てくれて人か、
うん、
ベッキーとスマップの話見てちょっとショック受けたか、
うん、
清原の話見て、あ、俺も逮捕されるって思って、くっくりしてるからですよ。
いやー、これはなんかもう2016年最大のミステリーなのかなっていう。
うん。いや、まだまだ大丈夫ですよ。
今、現時点で。
うん。
そのラーメンずっと食ってたやつが、ラーメン食わなくなったっていうのがもう、怖いし。しかも、これ怖いのが、
うん。
僕、そんな人がいたっていうの知らなかったわけですよ。
じゃあ僕も知らなかったです。5万人もフォロワーおんのに。
いや、まあでも、5万人でも、まあ5万人じゃないですか。
5万人もおんねんで。
いや、8000万人ぐらいいたら、それは僕らもフォローしてたんかもしれへんけど、5万人っていうのはなんか
歌尾さん多分5万人おったら、
ええ、
僕の友達も知ってますよ、だ5万人やったら。
え、ハボマイ二郎ねって。
ねえ、ね、だそうだ、豚尾さんがやったら、ああ、豚尾ねって言いますよ、だって。僕、いろんなとこで、豚尾さんの話とかもしても、誰ってなるじゃないですか。
白石監督の話って誰ってなります？
でも、あの、怖すぎとか、口先女って話したら、はい、あ、映画監督の。
はいはい。
友達やねん言うたらもう、マジでって言われますよ。
友達じゃないじゃないですか。白石監督ですら1万人も別にフォロワーいないんですよ。
はい。だから5万人おったらいますよ、だから
。5万人なんですよ。
5万人おったら中いますよ。よっぽど、よっぽど天涯孤独か、ボットですよ、本当に。5万人ですよ、豚尾さん。
でも、毎日ラーメン、あの、二郎系のラーメンの大盛り食べてる人がね、友達付き合いとかできるとは思えんじゃないですか。
いや、それは豚さんが、あのさ、ハボマイ二郎に失礼だけですよ。
失礼。
友達いっぱいいますよ、ハボマイ二郎、5万人。
いや、友達付き合いとか、なんかしてる人間がそんな一心不乱な作業できひんでしょ。
いや、しますって。
時間取られるし、その、なんちゅう、人付き合いの時間。
網を洗うって書いて毎日やってるじゃん。
書くだけやないですか。
いや、僕は、でも僕、昼ご飯、あの、ツイッター上げてるんだけど、大概写真撮ってますよ。
はい、あ、そうなんですか。上げたらいいじゃないですか、ツイッ
ター。飲食店行って、いつも、
飲食店
これ行ったら、こう、あの、これ写真撮っていいですかって。あ、いいですよって言われても、そのカチャッと撮って。ね、あの、ここの店の人今、ネットに上げられるんやろうなって思ってるけど、俺は載せへん。
いや、上げたらええじゃないですか。上げたらみんな、みんなあの、ずっと宮田さんがあの、
なんか食べてるわ。
飲食店の写真載せてる、うん。それこそ宮田さんがあの、望む、あれですよ。今日上げてへんなって言われます、それ。
う
ん。
でも僕は
もう。ミクシー時代はまさにそうだったじゃないですか。
そうですよ。
ミクシー時代は今日これ食いましたとかってずっとやってましたよ。う
ん。ミクシーがでも、伝わってったんだよ。
あの時は、
ミクシーで勉強になりましたよ。
え？出入り禁止？
じゃあ、ミクシーで勉強になりましたよ。
なんて。
結局、ミクシーが赤になったら誰も見えようになる。
ツイッターも赤になったら誰も見えようにな
る。誰も見えようになる。
はい。
たまんじゃが上げるだけで。
はい。でも、ええやないですか、その、ツイッターが人気なうちは、そこに、あの、飯の数を上げ続けてたら、宮田さん、飯の数を上げる人やねんな、定着していくじゃないですか。
いや、僕は、あ、ただ、網を洗う、それもなうってやったら、みんながこう見てくれるんやなって。アクティビティも結構伸びてます
し。嘘でしょ、うん、
どんどんみんな見てるわ。なんか流行語大賞だとどうしようかなって思いますわね。
ツイッターナウ。
はい、それもナウ。
でもね。
はい。
なんだかんだ言って思ったんですけど。
はい。
みんな飯の画像好きよね。
そう。だ一番さ、触りがないね。だまずいって書けへんかったら。
じゃあ、まずいって書い。
まずいって書いたらもう、
はい、
コンプライアンスにちょっと引っかかりそうな感じになるから。
はい。まずい。飯の画像を上げといてまずい。
自分で作ったやつをまずいって書いたらええけど、
はい。
あどっかのお店のやつをまずいって書いたらもう、ほんまに、そのお店がもう見つけ次第こう、訴訟問題あるし。
はい。あの、貝原雄山が、あの、どっかの店まずいって書いたせいで潰れそうになりましたよね。
うん、ねえ。あシェフでもそうじゃないですか、あの、人気ブロガーが。
はい。
自分の、あの、来た人だと、ちゃう美味しくないって。
はい。
書いて、書いて、それで偉いことになったじゃないですか。
はい。
でも、そんな、権力者じゃない一般人が書いたら、あ、なんか言うてるわ、っていう書くぐらいと。
はい。
あとは、それを見た、あの、提供してる側が、訴えてやるってなるじゃないですか。
いや、僕、ほんまに残念やなと思ったんが、
はい。
その、シェフと一緒のシチュエーションですよ。
はい。
あれはなんかその、グルメ人気ブロガーっていう設定で、まあ、カリスマみたいな、
うん、うん。
話だったけど、みんながカリスマになれる場所があって、
うん。
食べログのレビューなんですよ。
ねえ、はい。
で、カリスマになってるわけじゃないんですよ。カリスマ気取り。
ねえ。もう自分の、この、だ特大寺アリソン的な車感を喋ってる感じで、ねえ、ありますね。
食べログのなんかの店に対して、期待していきましたけど、うん、残念でした、うん、みたいな、うん。
今日は来ましたっていうか、これねって、食べれるって思ったんだけど、忙しいんだかなんだかわからないけど、店員さんの態度がちょっと、星3つのところ、星 一個です。
いや、だから、あの、レビューに向かった瞬間、みんな、つかの間、カリスマになって、
うん、
上から目線で点数をつける、あの、星を与える立場になるわけじゃないですか。
ねえ、あれがね、ほんま。
普通になんか行って、こんなん思って、こんなん食べて、自分的にはこんなんでした、みたいなの書いてる分には、罪ないんやと思いますよ。
うんうん、
で、これぐらいお金から払いましたとかって。うん、何歩ぐらいかかりましたとか書いたら、まあ、あ、そういう感じの店なんかって言ってなるけど、一番いらんのが、
はい。
何点どうなった
、
だから、お前の点数、何の足しになんの、
ああ、まあね、ありますけど、でもね、あの、僕ね、
はい。
あの、昭和な、古い男なんで、
はい。あ、点数で見たい。
まあ、小さい頃に、
はい、
朝起きたら、500円置いてあるんですよ。
はい、
だからその500円で、あの、朝ごはん買いに行って。
しかも500円札ね。
はい。で、お釣り置いとけ。
はい。
で、中学になったら、500円で朝ごはん買いに行って、
はい。
で、残りを昼ごはん買っとけ。
はい。
だから1000円置いてるんですよ。
はい。
で、僕が、こう、ちょっと、お金が、もっといろんな買いたいから、
はい、
朝500円じゃ足らんし、
はい、
2000円欲しい言ったら、
はい、
親父が僕の左頬をパーンって叩いて、
はい、
お前が、ね、昼飯サラリーマンでもうどんいっぱいで済ませる人間おんのに、お前何が2000円欲しいじゃ、
うん、
パチーと疲れて、
はい、
僕とその人気ブロガーが、
はい。
ちょ、その、ラーメン自体でも、毎日写真撮っても、いかがなものかなと思いますよ。
でも2000円はかかってへんからね。
2000円かかってへんの、毎日800円でしょ
?800 円くらいですね。
だから10日で8000円じゃないですか。
でも1日2000円ではないですからね。
で、24000円いくじゃないですか、一月。
はい。
で、だからおたらやからなんか飯食ってない。でも、うちの親父が言うには、父親が言うには、サラリーマンが160円のうどんで昼飯食ま、我慢してるやつがお
った。それ西九条のところのうどん屋じゃないですか。
いや、180円、160円って当時の立ち食うどんの値段設定ですよ。
西九条じゃない、九条の前の何でしたっけ、あれ。
あの山手屋ですね。あそこ美味しいですよ。あそこ美味しいです。立ち食うどんしてはちょっと高いけど美味しいです。
そやからあれでしょ、あの、浜前二郎不合説が出てくるわけでしょ、ね、
はい。
あの、日銀総裁の息子っていう説が出てくるわけでしょ、ね
ね、そうでしょ。
ラーメン二郎をそこまで毎日食えるやつがただものなわけがないって。
はい。
普通食えんぞっていう。
ね、本当に。
その胃袋が持つ持たんとかいう話じゃなくて。うん、
金がね。
財布の底つく。
給料袋がね、もう底ついて。っていうか、もしかしてその、ラーメン二郎でお金儲けんちゃうかって。
ああ。そうか。
うん。
だから
じゃあ僕、ちょっと待って、僕だ、そんな話したかったんじゃなくて、僕は、
はい、
映画が、同じ話を繰り返してるっていうのが、僕、ちょっといかがなものかなと。
だ生きる死ぬ繰り返す。
はい。
いや、これね、これ、生きる死ぬ繰り返す、何が素晴らしいかって言いましょうか。
はい。
もうこれ、もう本当に素晴らしいことなんですよ。
はい、豚さんの中で一番素晴らしい意見を。
ああ、朝起きますと。
はい、朝起きた。
で、いきなりあの、軍隊に放り込まれて。
ああ、もう、これ聞いてないよって、
はい、そう、軍曹に連れてかれて。
はい。
もうなんとか中隊とかのところに放り込まれてんで、うん、バカにされながら。
ね、BB って顔とつかれて。
で、あの、パワードスズメに着せられて。
はい。
飛行機の上から落とされるわけですよ。
マジマジこれマジで。
で、あの、安全装置どこで外すんだよって、うんうん。って言ってる間にエイリアンがバンバン来て、もう人、うん、大柄側の飛行機の下敷きになるわ。
ねえ。
なんかもう向こうからバンバン飛んできて、人がどんどん爆発して死ぬわ。
マジでマジで。
もう、そのエイリアンがね、また素早いんですよ。
ね
え。ヒュンヒュンヒュンヒュン、あの、クラゲみたいなのがバーって出てきて、ヒュンヒュンヒュンヒュン、ももずくみたいなやつですよ。
うん。
で、何これ何これ言ってる間にもう、うん、もう死ぬんですけど。
うん。絶対耳が来た。
死んだらまた、はっと起きるわけですよ。
うん。
またあの、軍隊に放り込まれて。
ね。
でさっきと同じ展開ですよ、大柄が出てきて、
うん、
あのねこれ面白いんですけど、何が素晴らしいか言うたら、うん、同じシーンばっかりやから、
そう
ずっと派手な映画見てるんですけど、
うん、
シーンとしては少ないなって、
繰り返しのシーンばかり、
それをこれ繰り返しじゃなかったら、あの映画何本かかってるか分からないですよ。
でも撮り直してたらって思ったら、どっかに特大の、あの、レポーター入ってるらしいんですよ。
はい。
あ、ほな、ここ、あの、やりましょう、言うて。何回も流すから、って言って、日本のテレビ番組のキャスターが一人入ってるんですよ。
はい。
それ映画上映に使われてるかどうかもわかんないぐらい。
あのね、だから、この、生きる死の繰り返すの映画何がすごいか言ったら、うん、同じシーンとか何度でも味わえるんで、
うんうん、
映画10年ずっとアクションが続いてる
気にはなりますね。
気になるし、でもね冷静に考えたら最初のシーンのあの角度がちょっとちゃうぐらいやったりとか、あのトム・クルーズがちょっと言うてることがちゃうとかっていう話であって、
うん、
まあ、基本同じシーン繰り返して見てるんですこっちだって、
うん、でもこの一本取って全部繰り返してるだけ
で、そう、でもこの設定するだけで、
うん、
普通のアクション映画の100倍ぐらい豪華なアクション映画見た気になりますよね。
もう、僕もさっき見たあのコマンド。
はい。
当時、僕が、あの、上映してる時に、聞いたキャッチフレーズは、5分に1回アクション、
はい。はい。
アクション映画、これほどのアクション映画ない言
う
て。
5分に1回のアクション入れたらむちゃくちゃ腹かかりますよね。
ねえ。でも5分に1回暴力振るってるんですよ、シュワルツネガーは。
そう、暴力は振るけど、
はい、
爆発とかっていうのは極力3回ぐらいじゃないですか、映画の中で。
はい。でも、ボーンって暴力振るって、カメラに向かって、アクションやろって見たら顔してますよ。
でもね、
これ殴ったって
。生きる死ぬ繰り返すってね、飛行機が墜落して何回大柄押し潰しました。
うん。それでも同じシーン繰り返しちゃう。
いや、繰り返しやけど、
うん、
映画の中では僕らはそのアクション何回も見てるわけじゃないですか、
うん。
だからアクションの水増しがすごいんですよ。
ああ、アクション水増しか。
だからもう、生きる死ぬ繰り返すアクションじゃないシーンがないのよ。
うん。
ほぼ。
ずっとアクションばっかりやん。
でもこれ、全部違うシーンやったら、金持たんでしょ、いくらハリウッドでも。
そこまでこういうふうにガーンなられたら、最後その宇宙人倒して、
はい。
ね、うわーってなるじゃないですか。
はい。
そこで涙は止まらない状態になりました。
ミャウダーはなったんですか？
僕ならへんかと。
なんでやねん。じゃあ誰が言ってん涙が止まらへんって。
いやいや、ブタンさんがそこまで熱く語るから。
いや、最後、あの、エイリアのボスうわー倒すじゃないですか。
うん。
苦労して苦労して。
うん。やっと戦いが始まるな、みたいな。
やっとクリアするみたいな。
うん。
で、エイリアンがみんなバッタバタ死んでって。やったーって言うじゃないですか。
うん。
次、ハッと起きたら、軍隊に掘り込まれるとこやったら面白いのにな。
ああ。残念。
はっ、はーって、軍曹がやってきて、掘り込まれる。
今から今全部暗記してるわ、みたいな。
そう。
じゃあでも多いよ、でもそんな映画、ほんまに。
いや、ミャウダ、ちょ、待ってくださいよ。うん、ミャウダさん、何の映画言うても、何の話言うても、
うん、
全部多いって言うじゃないですか。
全部じゃないよ。だから今回のこういう設定の映画、めっちゃ多いよ。
他に何がありますの？
じゃあ、だからその、あの、奈良さん、再びの次の作品もそうやし、なんとか、8ミニッツもそうやし、
ミッション。
8ミニッツ。で、あの、バタフライエフェクトもそうやし。
つまり、ミャウダーさんは生きる死ぬ繰り返す見たときに、
うん。
またかって思ったんですか？繰り返してるわって。
またかマギカをボテラジで聞いて、うん、僕一回見てないんですよ。
はい。
で、あの、その生きる死ぬ見たときに、ああ、はい、またかマギカみたいやなって。見てないのに。
繰り返してる感があった。
そう、でもね、僕ね、
はい。
そう、繰り返してる感のときに、
はい。
人が死ぬのが嫌なんですよ。
あのね、生きる死ぬ繰り返す何がすごいか言ったら、
はい、
あ今回失敗したなって言ったら、ね、トム・クルーズいきなり撃ち殺
す。そう、死にましたよ。
あ、もうあのゲームオーバーにしとこうって。 まだトム・クルーズ生きてるんですよ。
いや、わかります。でも僕ね、ほんまだ、
はい、
ほんまに、
ほんまね。
いや、ほば、ほばね、うん。やり直すとやったら、最初から、やわさはええねんって。だちゅうかもう最初から、そんな過ち繰り返せようにして。
え、でもやりませんでした。ゲームで途中で詰まったら、あ、もう死ぬのって。
そこはね、辛いじゃないですか。
穴とかにヒューって落ちて。
で、だお金が、だお金とか、その、アイテムがなくなるじゃないですか。
いやでも失敗したアイテム手に入らないっていうのを決定しちゃって、うん、あのアイテム取り損ねたわ、もう最初からやり直すために死のうって、面の最初からやり直そうって、うん、あれ取らへんかったら後で辛いことになるからもう今死んどこうって、
でってやったらでも全部取るために普通に冒険していこうって、
ヒノキの棒とかね、
はい、な、ヒノキの棒は分かんないですけど。
うん
アンテナの勇気の棒とか、うん、全然わかんない。まあでも、じゃあ、どっかで、こう、何かそういうことをしたら、もっと軸が歪んで、悪い方に行ってしまうかなと。
軸まで言います、はい、山田さん。
うん。色速ジェネレーションみたいな感じで言いますけど。
はい。軸まで言うか。
うん。うん。
そこまで言う。
うん。
久しぶりに黒沢清って知ってます？
黒沢清、名前だけ。
スイートホームとか。
うん。
撮った黒沢清監督。
わかるな。
カイロっていう映画を。
そのバトルヒーターじゃなくて。
じゃない。それは早くしな一時に一丁
もバゲで。
そうじゃなくて、
うん、
回路、回る道とかの基盤とかの回路、う
ん、全然わからないわ。
全然知らないですか？
うん。
インターネットの中にお化けがいて、
うん、
インターネットを接続したら、加藤春彦がインターネットを接続したら、お化けみたいなのが出てきよるんですよ。
うん。
で、怖くなってこう、知り合いの、なんか大学行って、そのコンピューターに詳しい人に、これどうなってんのって。
うん。
じゃあなんかお化けと繋がるサイトがあるらしいわっていう。
ご都合主義。
ご都合主義？
まあそういう映画からね。はい、わかりました。
うんうんうん。で、そんなん言ってる間に、一人また一人と行方不明になっていくんですよ。
あ、
友達がね、そのコンピューター詳しい女の子の友達とかが、うん、あの子最近見えへんなって。
うん。
っていう映画なんですけど。
うん。
これがもう、怖いは怖いんですけど、お化け出てくるんですよ。
うん。
じーっと後ろから図書館でね、顔半分だけ出して、
うん。
お前ずっと見てるやつがいる。
タクシー待つみたいな感じだね。
そう、ずーっと顔半分だけ出して、本棚のとこからお前ずっと見てるやついるけど、うん、あいつなんやと思うって、ずーっと見てるけどなんやと思うって、いやなんかわからへん、いや ああいうのお化けやったとしたらどうするって、ずーっと見てる人がお化けやったとしたら、
ずーっと見てるお化けやったとしたらって、
うん、後ろでずーっと見てる人がお化けやったとしたら、いやそんなわけないやろ、じゃあ捕まえてみたらええやんって、捕まえてみよう。
でも物的攻撃が可能なら。
で、わーっと行くわけですよ。スッとその、図書館の本棚のところにスッと体を消すわけですよ。で、こう曲がってみたら、その先におらへんわけですよ。
うん。
どっか行っちゃってるわけですよ。キョロキョロキョロキョロしても、うん、どっこにもおらへんのですよ、図書館の中やのに。
まあね。僕、ってなりますよ。
うん。だずーっと見てたんですよ。
はい。
後ろでストーカーみたいにずーっとじーっと、はい。それがもし幽霊やっていうのが言われたらなんか戸惑うやないですか。
戸惑いますよ。
いや、いるやん。あそこで見てる、あれが幽霊なのって。
でもそこら辺が気違いさんと霊能力ある人との違いじゃないですか。
日本怖いですよね。
うん。
カイロとあの叫びっていうやつと、うん、黒沢清監督の叫びっていうやつと、
うん、
まあ、あの、見といてくださいよ。
なあ、まあ、怖いのは僕でも苦手ですから。
あの、それ、怖いの苦手ですからねって、それ全部終わるやん、これ。
いや、怖いじゃないですか。
だから怖いのを勧めてるんですよ。
だから、怖いのはちょっと、なんとかしてください。
あの、叫びっていうのは、
はい。
たまたま殺人事件の現場を船から見るんですよ。
はい。
延々そのせいで呪われたとしたら？
うわぁ、めっちゃ怖い。僕で、
たまたま。殺人事件の現場っていうか、殺人事件で殺された女の人が、家のとこに立ってんのを見るっていう。
めっちゃ怖いですよ。僕もたまたま、あの、リンチしてるとこを見て、
はい。
車でずっと見てましたけど、何でね、こらーって黒靴のあれ、すぐ逃げましたけど。
暴力人間じゃないですか。
はい。めっちゃ怖かったですよ。そっか、怖いな
ぁ。お化けなんかおらへんのですけどね。でも、本当はいるんですよ。
まあまあまあまあ。
お化けなんてないさって。
てっちゃんのあの、残影の話もめっちゃ怖くて、もう、見せてずっと追いましたけど。
はい。
ほんまに怖かったです。
ほんまね。
ほばほば怖くて怖くてね。
いや、だってそうでしょ？現に、ね、現にああいうあの、いわく付きのマンションってあるわけでしょ？
まあ、でもエリンブロコミッチみたいに最後あの、土地の下が廃棄物で、はい、廃棄物でって、そうなんじゃないじゃないですか。
土地の下が廃棄物のせいでお化け出るってこともあるでしょうし。
うん。
う
ん、
あの、ブロックの中にゴミ入れてたりとかすることもあるわけです
ね。ねえ、そう、あ、そう、映画で見ましたよ。
見ました？
はい。
だブロックの中にゴミ詰めてブロック作ってるんですよ、鉄筋や言うて。
そこらでも、取っ立てる人間に信用せなもうダメですよ。
うん。
うん。
そんなお化けじゃないですか、完全に。
いや、まあまあ、立てるときに、あの、ちょっとジョージア、ジサモも出て、こう、ジョージアにください。
ジョージアで買収できるのか。
モチベーション変わってきますから。
ああ、現場系の人はね、あのね、あのちっちゃい缶コーヒーが通貨ですからね。はい、
ねえ。一ジョージアでも、だいぶ変わりますから。
いや、ほんま、あの、宮田さん、お化けってね、いないっちゃいないんですけど、
はい、
いるっちゃいるから。
怖いですよ、怖いですよ、ほん
に。だからあんまりお化けバカにしたらダメですよ。
バカにはしてないですよ、全然。何やそれ、僕は、僕、これは、まあ、今店で片付けして上上がったのにお化けが出てたら怖いじゃないですか。
ずっと半分でこう見てる人いた
ら。もうむっちゃいい、もうそれもいいや、もうほんまにいいや、もうむっちゃいいや。
誰か近所の人見てるわ、思ったらその人いなかったりとかして、どうするの？
いや、もう、でももうそれでどつくしかないのか。もうなんか暴力問題になって、僕そのまま逮捕される方が楽ですよ。
いわく付きのものっていうのいっぱいあるんですよ。
気にしすぎですよ。
で、僕は気にしてないけど、宮田さんも気にしてるんや。うん、僕はお化け見えへんもん。
僕も見ないですよ。
今まで生きてきて見てないもん、全然。
あ、
見たっちゃ見たよ、う
ん。でも全然いいじゃないですか。
妹のお化けと、あの、飼ってる犬のお化けとか見ましたね。
うん、
いや、見たけど、見たし、僕、空中、うん、幽体離脱的なやつ、
うん、はい、
と金縛りとかバンバンあったし、UFO も見たことあるし、
はい、
UFO なんかバンバン見てるし、UFO と幽霊も見たことありますし、うん、でも、それでも、お化けなんかおらへんとは思ってるんですよ。
いや、でも、その人間の深層心理で、探った上での、USJ のアトラクションですよ。
でもお化けはいないけどいると思ってる。
うん。あの、ジュラシックパークのその車自体はもう、あ、全然水陸両用じゃないじゃないですか。
何の話ですの？
いや、な、その、怖い映画とかも全然関係なしで。
はい。
あの、ちょ、何の話してた
よ。今のがね、
はい。
今のがあのね、宮田さんがあの、話してたでしょ。話してたのに、宮田さんが話してたあの前後の話が一瞬で消えた思いがしたでしょ。
はい。
今のがあの、お化けです。なかった話が宮田さんの中にあったんですよ。
ま
あ、いや、あったんですよ、実際は。その、ジュラシックパークの話に、水陸両用の車の話になるときに、
はい。
そこは宮田さんは話があって、そこの話に出たのに、
それで宇宙世紀で、あの、各家庭は子供二人までっていう話は僕はしました？
あのね、はい、怖いこと言っていい？
はい。
してない。
え？
でも宮田さんの中ではしたってなってたんですよ。
え、僕、寝てた？
いや、起きてた。怖いでしょう。
え？
いや、だから、これは宮田さんに何が起こったか僕分かってるんですよ。
何があった
の？宮田さんの中にあったはずの、
はい。
A, B, C っていう話が進んでったわけじゃないですか。
はい。ほんで、D の話です
ね。そう。A, B, C っていう話が進んでいくのは当然ですよね。
はい。関
連、順番通りに。
はい。
4コア漫画で言ったら、起承転結ですよ。
はい。
A, B, C 話して D を話したんやけど、一瞬の間に、
はい。
A, B, C がなかったことになったんですよ、この世の中。
お
ー。だから、宮田さんは D だけ話して、
はい。
え、C どこ行ったって言ったけど、僕は知らんって。
おー。
で、これ全部録音撮ってるから、
はい。
後で宮田さん聞いてもらったらゾッとすると思うけど、
はい。
宮田さんがしたはずの A, B, C どこにもないですから。
マジで？
はい。これリアルタイムで霊現象を捉えましたよ。
ブタさん、ちょっとした堀光雄？
はい。で、宮田さんの中で、そんな世界の中でそういうことが起こったっていうのは僕も分かってるんで。
そうなんですか？
一瞬分かんなかったよ。だっていきなり D の話されたんやから。
うん。
僕の世界の中では ABC はなかったんやから。
僕が寝ぼけてるだけの話じゃないですか。
もう寝ぼけてるって言うたらそうなんかもしれへんけど、
うん、
でもリアリティあったでしょ？
はい、リアリティありました。
全然話をずっとしてたでしょ？
ね、ちょっと待って、今何の話してたの？
だからこれ、あの、全部録音してますから。
はい。
宮田さん、楽しみに聞いてくださいよ。
まあ、聞きますよ、全然聞きますけど。
はい。
で、今何の話してたんですか？
お化けの話。
お化けの話を。
してたら。
はい。
宮田さんがジュラシックパークの話に、の次元と繋がったんですよ。
はい。
水陸両用の車の話と。
ジュラシックパークのレンタル期間はまだ後しとるんで、まだ発売、発売レンタルになってないです、まだ。
ジュラシックワールド？
はい。
ジュラシックワールド見ましたっけ？
見ました。僕映画で見て、その後豚さんと立ち飲みで飲んだじゃないですか。
え、あれは楽しい。いや、違う。え、それはちゃうでしょ？
ジュラシックワールドですよ、それ。ジュラシックパークの一番新しいやつです。
え、ジュラシックパークの USJ 見た後、私の見たんじゃなかった？
いや、それも行きましたし、ジュラシックワールドを見た後に、はい。ブタさんと立ちに行きましたよ。
ジュラシックワールドを見た後にも行きました？
はい、僕映画館で見た後に、
はい。
ブタさんと待ち合わせしてて、
あ、僕？
道具屋寿司の焼肉屋の前で、待ち合わせしてたんですよ。
はい。
で、ブタもつくよが僕パッて出て、ほんで、立ち見て。
ジュラシックワールドはどうやったんですか？
あの、いつもと同じ映画や言うて。
はい。
で、あ、まあ子供がワーワー言うて終わりや言うて。
で、僕その後見たんですよね。で、その後見て宮田さんにそのジュラシックワールドの感想は言ってないんですよね。
はい。あの、ガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシーの主人公が。
あ、そうそう。
かっこよかったっていう。
だから宮田さんの感想の中に、
はい、
その要素ゼロやったやんっていう。
はい、僕ゼロです。で
もいつもと一緒や言うたけど、
はい、
こんなヒーロー出てくるって言わなかったよねっていう。うん、
でも結局子供がわーわー言うて終わりやなって。
あ、
で、ブタオさんははい、あのヒーローもちょっと痩せてたからびっくりしたって。
はぁ、
うん。僕らはちゃんと覚えてるじゃないですか。なんで今こんな話になったんですか？
いや、めちゃくちゃ強そうで。
はい。
もうこれぐらいないと恐竜に勝てんわって。
ねえ、フットルースもうまかったしね。
そうそうそう。それは、いや、そうか。はい、わかりました。じゃあ、ミャウダーと。